力強い賛美に感謝いたします。それでは早速ですけども、共に御言葉をお読みしたいと思います。新約聖書のマルコの福音書の10章46節から52節新約聖書マルコの福音書の10章の46節から52節お読みいたします。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前のこのバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスは彼さらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。今日はここからこのバルテマイが叫んだ叫びですね。私を憐れんでください、私を憐れんでください、この御言葉をテーマに見ていきたいと思います。一言お祈りをお下げしたいと思います。天の神様、どうかただいまからのひととき、御言葉を祝福してくださいますように。御言葉によって私たち一人一人を養い導いてくださいますように。ひとときを見てにおいだねして、尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。イエス様と弟子たちは今エルサレムに向かって、進めておられるわけなんですね。その途中エリコという町に来られたわけですね。もうすぐエルサレムっていうところなんですね。この時ユダヤ人の大事な祭り、杉越の祭りが目前に迫っていたわけですね。そして多くの人たちがこのエリコを通ってエルサレムへと目指して登っていったわけなんですね。このエリコでの出来事であるわけなんですけども、目の不自由なバルテマイがイエス様に出会い、そして癒されるという出来事であるわけですね。まず初めに見たいのは、憐れみを求めたバルテマイ、この彼を見たいと思うわけですね。彼はチャンスを逃さなかったわけなんですね。彼はここで盲人の物乞いというふうに紹介されています。当時の社会において目が見えない人はですね、人通りの多い道端に座ってですね、通行していく人たちから何がしかのもので恵んでもらうことによって彼は生きていたわけですね。ある意味で大きな苦しみと嘆きの中にあったと思うわけですね。皆さんも想像していただきたいですね。自分が目が不自由である、何もすることができない、そして本当に道端に座って人々からいろいろなものをいただいて、そして生活する、苦しみの中にあったと思うわけですね。そのような中で、あたりが急にね、騒がしくなったわけですね。たくさんの人たちがやってきたわけですね。 群衆をですね、その動きを耳にするわけですね。これは一体何事ですかと彼が尋ねると、ナザレのイエスがお通りになる。彼はイエス様の噂を聞いて、イエス様のことを知っていたわけですね。これまで盲人の目を開けられた、口と耳が不自由な人を癒された、それだけじゃなしに多くの病人の人をですね、癒してくださったということを聞いていたわけですね。そしてイエス様が力のあるお方であると彼は知っていたわけですね。今までは喜びもまた希望も見出せない日々を送っていたと思うわけですね。しかし今、多くの病人を癒されたあのイエス様が来られた。彼はどうしたか。するとすぐに叫び始めたとあるわけなんですね。ナザレのイエスだと聞くと、ダビデのこのイエス様は私を憐れんでくださいと叫び始めたとあります。イエス様が私の目を癒してくださる。イエス様だけがこの私の目を癒すことができる。彼はそのように思ったわけですね。このチャンスをね、逃さなかったわけなんですね。私を憐れんでくださいと彼は叫んだわけなんですね。ところが、周りの人たちはどうしたか。言いますとね、彼が叫び始めたわけですね。彼をたしなめたとあるわけですね。彼を黙らせようと、彼が叫んでるのを聞いて、いいわけですね。静かにしなさい、そんな大きな声を出してはダメだ、イエス様を煩わせないようにという大勢の人たちが彼をたしなめたというんですね。たしなめるということですので、バルテマイのことをですね、どちらかというとこう低く見ていたと思うわけですね。あなたがそんなこと言ってダメ、そんなことしちゃダメですよっていうことだと思うわけなんですね。あなたがバルテマイの立場だったらどうされるでしょうかね。イエス様が来られた、まず叫び始めるということをされるでしょうかね。叫ぶ、皆さん最近叫ばれたことありますでしょうかね。あまりないのではないかなと思うわけなんですね。近くの人たちがね、やめなさい、静かにしなさい、あなたはどうされるでしょうかね。いや、周りの大勢の人がね、やめなさい、静かにしなさい、どうするでしょうかね。協力者がありね、バルテマイ頑張れって言われたら、強められて大胆にね、叫ぶと思うわけですね。しかしこの時はね、大勢でたしなめた、周りの人たちが反対したわけなんですね。そのような中でどうしたのか。バルテマイはですね、邪魔をされても負けないでね、ますます叫び立てたとあるわけですね。ダビデの声を私を憐れんでくださいと。彼はね、本当にそのように周りから反対されてもね、本当に叫び立てたわけなんですね。ますますとあります。彼の思いがね、本当に強くなっていったということが言えると思うんですね。本当に切に求めたわけですね。このチャンスを逃したらもう二度とチャンスは訪れない、そう思うとね、どうしても叫ばないではいられなかったですね。本当に彼は熱心にね、叫んだわけなんですね。熱心に求めるっていうのは、聖書が私たちに勧めているところであると思うんですね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますと。求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさい。そのようにね、 進めているわけですね。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。与えられるまで求め続けるようにと進められていますね。バルテバはそのように求めたんですね。この方しか、今しか、このチャンスを逃してはならない、全身全霊を込めてね、求めたと思うわけですね。彼は何と言ったんでしょうかね。ダビデのこのイエス様、ね、このチャンスをね、逃してはいけない。そして、イエス様に対してね、ダビデのこのイエス様と叫んだわけですね。バルテマイはね、ナザレのイエスだと聞くと、このように叫び始めたわけですね。ダビデのこのイエス様、この意味はね、ダビデの子、ここでは救い主という意味合いがね、あるわけなんですね。ダビデというのはイスラエルの王ですね。その子というのはその子孫ですね。ダビデ王の子孫にイスラエルの救い主である誠の王が現れ、主なる神様の救いがその王によって実現するというわけですね。そういう予言があったわけですね。ですからダビデの子とはですね、神から使わされた救い主、それを意味するわけですね。彼はその言葉を持ってイエス様を呼んだわけですね。彼の叫びですね、イエス様こそキリスト救い主であるという、ある意味で信仰告白であったと思うわけですね。ダビデのこのイエス様、あなたは神様が約束された救い主です、どうか私を憐れんでくださいというわけですね。彼はですね、道端で物乞いをしながらですね、人々がイエス様について語ることをですね、今まで耳にしてきたようですね。噂を聞いたわけですね。イエス様が何をされたか。イエス様がなされたことだけじゃなしに、そのことからイエス様が救い主である。目が見えていたらですね、見えている部分に目が奪われていったかもわからないですね。しかし彼は聞いたんですね。聞いたことからイエス様はどういう方なのか。イエス様に対するね、信仰が与えられ、そしてまた育まれていったようですね。当時、イエス様を救い主と告白することはね、世に勇気のいることであったわけですね。この頃になると、このようにありますね。すでにユダヤ人たちは、イエスをキリストであると告白する者があれば、その者を街道から追放すると決めていたからである。そのような状況の中で、ダビデのこのイエス様と彼は、叫んでいるわけですね。そして彼は何を求めたのか。私を憐れんでくださいと彼は言うわけなんですね。憐れんでください。憐れみっていうのはですね、他の人の悲惨な状態、困っている状態を見てですね、どうにかして同情してどうにかして助けたいという、そういう思いなんですね。多くの場合は行動となって現れるというわけですね。あまりにかわいそうで見るに見かねて手を出して助けてあげたい。彼は憐れみを求めたわけですね。そこには自分は神様の前に罪人であり、罪に汚れて清い神様の前に立つことができない。神様は絶対的な主権者であるからですね。私たちの側から何か神様に主張したり求めたりすることはできない。そういう権利はない。 神様に何かを求めたいと思うならですね、神様の憐れみにすがるほかない。彼はそのことを分かっていたようですね。イエス様に対して何かを求める権利は少しもないことをして、ひたすらイエス様にね、憐れみを求めたわけですね。私を理解してください。私はどうすることもできないんです。どうかあなたが憐れんでくださいと彼は叫んだわけですね。あなたの助けがどうしても必要なんです。本当にイエス様の前に心を砕かれてですね、憐れみに頼っているわけですね。そして信仰によって彼はイエス様に近づいているわけなんですね。彼はそのように信仰によってね、イエス様の前にね、本当に自分が罪深いものである、悲惨なこのような状態、しかしあなたが憐れんでくださったらという思いで近づいたわけですね。そのバルテマに対してついてみたいのは、イエス様がどうされたかですね。招かれたイエス様ですね。彼を招かれたというかですね、人々はバルテマイをたしなめたんですね。静かにしなさい。そしてそれは退けたということだと思うんですね。しかしイエス様は彼の叫びを聞き、立ち止まって彼を招かれたんですね。イエス様は苦しみの中から神様の憐れみによる救いを求めてですね、必死に叫ぶ彼の声を受け止めてくださったわけなんですね。弟子たちにね、あの人を呼んできなさい。弟子たちは告げるんですね。バルテマイに、心配しないでよい。さあ立ちなさい。あなたをお呼びになっている。イエス様が呼んでくださった。安心して彼は行くことができると思うわけですね。憐れみを求めていた彼なんですね。自分はふさわしくないという思いがあったわけですね。しかし、イエス様は彼を招かれたわけですね。退けられた時にですね、彼はどう思ったかですね。人々からたしなめられた時にね、あなたはダメだと言われたと思うわけですね。そこでその時はね、彼はね、やっぱり自分は受け入れられない、見捨てられている、そういう思いを持ったんではないでしょうかね。自分が必死で求めているのにね、それを否定されて退けられたら、あ、もう自分はダメなんだ。しかしイエス様がね、呼ばれてイエス様が招かれたわけですね。自分が認められ、大切なものとして扱われた。バルテマイはね、上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエス様のところに来たとあるわけですね。上着を脱ぎってあるんですけどもね、彼にとっては全財産に等しいものであるわけですね。非常に大切なもの、それを脱ぎ捨てイエス様のところに来たわけですね。すぐ立ち上がってとありますけど、本当に喜んで行ったと思うんですね。イエス様が私を招いてくださった、私の声を聞いてくださり、私を招いてくださった、彼は本当に喜んだと思うんですね。イエス様に近づくことができたんですね。そしてイエス様は言われたんですね。何をしてほしいのか。心の願いをね、確かめられたわけですね。彼は今まで物乞いをしていたわけですね。今までなら金銭、また品物を求めていたかもわからないんですね。しかし彼は、最も大切な目を開けてもらうことを求めたんですね。目が見えるようになることですと。この彼の求めですね、大胆、そして具体的であると思うわけなんですね。皆さんはいかがでしょうか。彼のようにね、イエス様からね、何をしてほしいかと言われたら、どのように言われるでしょうか。大胆に、具体的に、 言われるでしょうかね。いかがでしょうか。イエス様がね、私に何をしてほしいのか、私たちは自分の方でですね、これは無理ではないかと制限を加えてしまうことがあるのではないでしょうかね。これは無理ではないか、私たちの力では無理かもわからないですね。しかしイエス様の前ではどうなんでしょうかね。私に何をしてほしいのか、本当に大胆なイエス様の発言でもあると思うんですね。私たちは人にね、何をしてほしいのかと言ってもね、制限があると思うわけですね。できないことがあるわけですね。できないことが多いのではないかなと思うんですね。何でもできるか、いや私たちにはできないことが多いと思うわけですね。しかしイエス様にとっては不可能なことがないわけなんですね。そうですね、彼は言うんですね、目が見えるようになることです。本当に大胆に具体的にイエス様に言っているわけですね。するとイエスは彼に言われた、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですとイエス様は言われたんですね。イエス様は彼を癒されたんですね。彼はすぐさま見えるようになったと思うんですね。なったとあるわけですね。彼を癒された、彼の願いを叶えられたわけですね。神様は憐れみ豊かな方なんですね。憐れみを求めたわけですね。受けるに値しないものであるということなんですね。しかしそのように受けるに値しないものに神様は憐れみ豊かな方であるわけなんですね。必要を満たされるわけですね。聖書にこう言われてますね。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたの。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですと。エペソ書にあるんですけどもね。憐れみ豊かな神様が私たちに救いを与えてくださる。尊い救いを、私たちはどうすることもできない救いをイエス様が与えてくださったわけですね。イエス・キリストがね、私たち罪人の身代わりとなってあの十字架にかかって死んでくださったわけですね。十字架で贖いを成し遂げてくださったわけですね。恵みによって、信仰によって私たちは救いをいただくことができるわけですね。これは神様の憐れみによるわけですね。憐れみ豊かな神様が私たちにとってなくてならない本当に必要な救いを与えてくださったわけなんですね。彼に対してもね、彼にとって今彼に本当に必要なもの、目が見えるようになることです。彼の目を開けてくださったわけなんですね。私たちはこの出来事からね、憐れみ豊かな神様である、私たち本当に罪人を憐れんでくださる神様ですね。イザヤ書にこういう御言葉があるんですけども、聞いていただきたいと思いますけども、それゆえ主はあなた方を恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。憐れみ豊かな神様である。私たちはこの愛の神様をね、覚えたいと思うんですね。バルテマイは求めたんですね。大胆に具体的に求めたんですね。彼は憐れみを受けて癒されたわけですね。 憐れみを受けたバルテマイどうしたのか。続いて最後に見たいのはイエス様についていったバルテマイ。するとすぐさま彼は見えるようになりイエスの行かれるところについていったというふうに描かれているわけですね。彼は本当に喜んでイエス様についていったあるわけですね。ルカの福音書ではこのようにあるんですね。彼は立ちどころに目が見えるようになり神を崇めながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美したあるわけですね。癒された彼はね、本当に神様を崇めたわけなんですね。バルテマイは本当に喜んだと思うんですね。自分の願いが叶ったわけですね。彼の人生はね、一変したと思うわけですね。それまで喜びやまた希望がなかったと思うわけですね。彼はエリコの道端に座ってね、人々からの憐れみ施しを受けていた。そのような人だったんですね。しかし今彼は癒されてね、本当に神様を褒めたたえたわけですね。イエス様こそ本当に救い主なんだ、私の目を癒してくださった、本当に力のある神様だ、神様は何でもできるお方なの、この私にこのようなことをしてくださったのだ、本当に神様を褒めたたえたわけですね。本当に神様に感謝を捧げたと思うわけですね。神様が自分の上に偉大なことをしてくださった、本当に神様に感謝をして本当に神様を崇めたわけですね。それだけじゃなしにイエス様についていったわけであるわけですね。イエス様が力のある神様である、私の救い主である、私の主である。彼はね、上着を脱いでイエス様のところに行ったわけですね。物乞いのためにその上着はね、彼の生活の支えであったと思うんですね。彼はそれに頼っていたと思うんですね。しかし今はイエス様をね、目の当たりしたわけですね。信じて従うものとなったわけですね。今はイエス様が支えであるわけですね。イエス様と共に彼は歩み出したわけなんですね。それは私たちもそうではないでしょうかね。神様の恵みによって私たちはイエス・キリストを信じて救われたものであるわけですね。神様を知ったわけですね。救いに預かったわけですね。それで終わりなんでしょうかね。イエス様を知った人はね、イエス様が主であると、私たちはそのようにね、叫ぶものでありたいと思うわけですね。イエスを自分の主とする、クリスチャンはそうだと思うんですね。イエスは私の主である、私が主ではないわけですね。主が私の神となり主となり、私たちを導いてくださる。イエス様と共に歩み出したバルテマイ、幸いのことではないでしょうかね。自分一人で歩んでいくわけじゃないんですね。力のある主と共に歩むことができるわけですね。憐れみ深いイエス様と共に歩むことができるわけですね。憐れみ深いイエス様はね、すべての必要を与えてくださるわけですね。彼は今まで上着をしっかりと掴んでいたかもわからないんですね。これをなくしてはダメだ。しかし彼はそれを手放したんですね。しかし彼はイエス様を自分のものとしたわけですね。イエス様があれば彼は本当に十分であったと思うわけですね。イエス様と共に歩む新しい人生に彼は入っていったわけですね。それを見て周りの人々も神様を賛美したあるわけですね。 周りの人たちも驚いたと思うんですね。あのバルテマイ、イエス様が癒してくださった。でも周りの人たちどうだったんでしょうかね。最初はバルテマイをとどめたんですね。たしなめたんですね。イエス様の救いに預かるのにふさわしくない、イエス様に近づくのにふさわしくないと思っていたわけですね。静かにしなさい、イエス様を邪魔してはいけない。でも邪魔をしてたのは彼らだったわけなんですね。そんな時にイエス様は彼を呼ばれて、彼を癒され、彼を新しくしてくださったわけですね。あのバルテマイがあのように癒され、そして喜んでイエス様と共に歩んでいる。本当に主は素晴らしいことをしてくださる。周りの人たちも神様を褒めたたえたわけですね。私たちもイエス様と共に歩んでいくときに、私たちの人生が新しくされていくときに、周りの人たちはね、それを見て本当に神様を褒めたたえられるのではないでしょうかね。私たちがね、喜んで歩んでいる姿、それを見たらね、神様は彼に何かをしてくださった、素晴らしいことをしてくださった、気づくのではないでしょうかね。私たちは主と共に歩むものとされた、主が共にいてくださる、それは私たちにとって喜びであると思うわけですね。皆さんはこの主を喜んでおられるでしょうかね。主との交わりのうちに歩むときにね、私たちのうちが、そして私たちの生活が新しくされていくわけですね。私、あの信仰を持ってしばらくのときにね、近所の人、まあ幼なじみですけどもね、一人の人が言ってくれたんですね。バスで出会ったんですけどもね、山田さん、何かいいことあったんですかって言われたんですね。なんか喜んでおられますねと言われたんですね。まあ以前がどうだったかですね、多分ね、あのブスッとしてたと思うんですね。そんなに喜ぶようなとこ、本当にブスッとしてたと思う。あまりね、何も話さない。しかし何かニコニコしていたんでしょうね。山田さん、何かあったんですか、いいことあったんですか、喜んでおられますねとね。私はそれは嬉しかったんですね。いや、実は教会行ってイエス様信じて信仰を持つようになったんだ。彼は興味をね、示してくれましたね。何があったのか、これ大事なことだと思うんですね。私たちはイエス様によってそのように新しい歩みへと入れられたわけなんですね。私たちは主が共におられる、本当にこれは喜びではないでしょうかね。歩みの中でいろんなことがあると思うんですね。問題が起こってきたりね、苦しいことがあるかもわからない、いろんなことがあるかもわからない。しかし私たちには主が共にいてくださるんですね。その主はどんな主なんでしょうかね。力のある主なんですね。バルテマイの目をね、癒してくださったお方なんですね。主に不可能なことはあるんでしょうかね。バルテマイはね、私の目を開ける、これはイエス様でも無理じゃないかそう思ったらね、叫ばなかったと思うんですね。彼は自分の思いで制限を加えなかったんですね。イエス様なら、イエス様なら、彼は叫んだんですね。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。これは彼の信仰告白でもあるんですね。 イエス様、あなたは約束された救い主です。あなたは力のある、私に救いを与えてくださるお方ですと。私たちもこのバルテマイの信仰にね、習いたいと思うわけなんですね。憐れみ豊かな神様が、私たちの必要を満たす神様が、私たちの祈りにね、応えてくださるんですね。祈りに耳を傾け、聞いて答えてくださるお方であるわけですね。バルテマイがね、大胆に具体的に求めたんですね。ダビデのこのイエス様は私を憐んでください、私に何をしてほしいのか、先生目が見えるようになることですと。彼のようにね、大胆に私たちは具体的に求めていきたいわけですね。目の癒しを求めたバルテマイ、彼の目を癒されたイエス様が私たちと共におられる、その主に不可能なことはないわけですね。大胆に求めて歩んでいきたいと思うわけですね。困った時、憐れみが必要なんですね。どのようにイエス様は私たちを見てくださるんでしょうかね。あまりにかわいそうで、見るに見かねて手を出して助けてあげたい、そのように憐れみ深いイエス様が共におられる、私たちはこの方を覚えて歩んでいきたいと思うわけです。それでは一言お祈りをお下げしたいと思います。目深い天の神様、私たちを憐れんで救えと導いてくださり、また日々私たちに豊かな恵みを与えてくださることを覚えて感謝いたします。バルテマイのように大胆に具体的に必要を覚えて祈っていくことができますように、またあなたが私たちの祈りを聞き、また答えてくださることを覚えて感謝いたします。お一人お一人の祈りをまた信仰を豊かに祝福してください。感謝し、尊きイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
はい、メッセージを心から感謝いたします。では、お立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美したいと思います。私たちもかつては霊的なバルテマイではなかったでしょうか。しかし、イエス様がバルテマイの前を通られたように、私たちのところにイエス様が来られて、私たちは救われたんではないでしょうか。本当に恵みです。主イエス様の恵みに応答したいものです。なし様へ長むね、なし様、長む